こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ICD 精神及び行動の障害臨床記述と診断ガイドラインは、世界保健機関 WHO による ICD-10 第5章、いわゆる F コードの精神及び行動の障害を日本の臨床現場で参照できる形にした診断ガイドラインである。誘導ところが肝薬を担った新定版では、統合失調症、認知症、パーソナリティ障害などに関する重要な訳語も見直されている。内容は器質性精神障害、精神作用物質使用、統合失調症スペクトラム、気分障害、不安ストレス関連障害などを分類し、それぞれの臨床像と診断上の目安をコンパクトに提示するものだ。個々の患者を機械的に病名当てはめる解説書ではなく、共通言語として診断の記述と判断の一貫性を支える実務的な基準書として位置づく。 DSM と並ぶ国際的分類体系を日本の精神医療行政研究で用いられる疾病分類との接点から理解するための基礎資料でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に F0 から F9 までを貫く精神障害分類の共通言語。本書の中心は精神及び行動の障害を F コードとして体系化した分類表と、その診断カテゴリーごとの臨床記述である器質性精神障害の F0、精神作用物質使用による障害の F1、統合失調症統合失調型妄想性障害の F2、気分障害の F3、不安ストレス関連身体表現性障害の F4 といった区分は、症状の似ている状態を単に並べるためのものではない。包因経過主症状機能への影響を一定の枠組みで記載し、診療記録紹介統計研究の間で情報を共有しやすくする役割を持つ。したがって利用者に求められるのは、行動を暗記することよりどの水準で状態を記述するのかを理解することである。例えば精神症状がある場合にも、器質性要因物質使用いつしの精神障害という可能性を区別して考える必要がある。本書はそのような鑑別の出発点を標準化し、診断名の曖昧な運用を抑える参照枠となる。次に、臨床記述と診断ガイドラインを併記する実践的設計、署名が示す通り、本書は診断名の一覧やコード表にとどまらず、各障害にどのような臨床像が見られるかという記述と、診断へ進まいそガイドラインを組み合わせている。この2層構造には重要な意味がある。診断基準だけをチェックリストとして使うと、症状の言葉が満たされているか否かに判断が偏り、発症状況、持続重症度、社会的機能、他の病態との関係を見失いやすい。他方で印象的な臨床像だけに依存すれば、診断者間のばらつきが大きくなる。本書は、記述によって障害の全体像を把握し、ガイドラインによって診断の再現性を確保するという両方の要請を扱う。各カテゴリーを読む際には特徴と症状だけでなく、除外すべき状態、近接する診断との境界、診断を保留すべき局面にも注意を向けることが有益である。操作的診断を臨床推論の代替ではなく、推論を点検する道具として用いる姿勢を促す構成といえる。さらに DSM と異なる目的を持つ ICD-10 を制度と臨床の接点で読む。 ICD-10 の精神障害分類は DSM と合わせて参照されることが多い。両者は単純に同一内容の診断マニュアルではない。 ICD 要領の国際疾病分類の一部であり、精神医学だけでなく疾病統計、保健行政、診療情報の国際的な整合性にも関わる体系である。そのため本書は専門的な診断を行う精神科医だけでなく、多職種連携や記録報告に関わる実務にとっても基準点となる。一方、実際の診療では ICD のカテゴリーが患者の生活史、身体疾患、家族状況、文化的背景を全て説明するわけではない。診断分類は情報を整理するための枠組みであり、個人の経験そのものではないからである。本書を有効に使うには、 DSM との用語や基準上の差異を意識し、どちらか一方を絶対視しないことが重要になる。国際分類としての統一性と個別臨床における文脈的判断との緊張関係を理解できる点に、本書を読む知的な価値がある。そして重症度経過鑑別を固定的なラベルに還元しない精神科診断では、同じカテゴリーに属する患者でも症状の組み合い性、持続期間、再発性、障害の程度が大きく異なる。本書のガイドラインはこうした差異を扱うための共通枠を与えるが、診断名が患者の状態を完全に表すわけではないことも示唆する。とりわけ軽症、中等症、重症といった重症度区分は臨床判断や情報共有を助ける反面、連続的に変化する苦痛や機能低下を形式的な段階へ切り分ける側面を持つ。気分の高揚、睡眠の変化、焦燥、幻覚、認知機能低下などは複数の精神障害だけでなく、身体疾患や物質、薬剤の影響でも生じうる。したがって該当症状を見つけて即座にコードを決めるのではなく、病歴、身体状態、使用物質、時間的経過、周囲から得られる情報を照合する必要がある。 本書は最終判断を自動化するものではなく、診断を説明可能にするための骨格である。分類の限界を理解した上で用いることが過剰診断と見落としの双方を減らす。最後に、新訂版の訳語見直しが示す診断用語の慎重な扱い。新訂版では統合失調症関連、認知症関連、パーソナリティ障害関連を含む重要な訳語が改められ、全体の訳文にも見直しが加えられた。これは翻訳上の体裁だけの問題ではない。精神医学の用語は診療者間の意思疎通、患者家族への説明、記録偏見やスティグマの受け止められ方にまで影響する。国際分類の概念を日本語へ移す際には、言語との対応を保つ正確さと日本の臨床で誤解なく使える明瞭さの両方が必要になる。また用語は医学的知見、社会で理解、制度的運用の変化に伴って更新されうる。本書の新訂は、分類体系を普遍の語彙集として扱うのでなく、標準化された診断言語を継続的に点検する必要性を示している。読者は日常語と診断用語を混同せず、診断名を人格評価や将来の断定として用いない姿勢を学べる。特に教育実習の場では、正式名称、コード、臨床的意味を対応させて確認する際の信頼できる基盤となる。結論として、本書は精神科医、心療内科医、研修医を主な読者としつつ、精神保健福祉、心理職、看護職など診断名を含む臨床情報に接する専門職にも有用である。ただし、非専門家が自身や他者を診断するための本ではない。症状を病名へ短絡させず、診断には面接、経過観察、身体的評価、鑑別、必要に応じた専門的判断がいることを前提に参照すべき資料である。実務面では、F コードの全体像、各カテゴリーの臨床的な輪郭、診断上の共通言語を一冊で確認できる。知的には、精神疾患の分類が自然界の肯定的な実態を映すだけではなく、臨床統計、制度上の必要を満たすための枠組みでもあることを理解させる。類似する解説書や DSM 中心の手引きと比べた際の特徴は、ICD-10 に基づく公式性と、臨床記述を伴うコンパクトな実用性にある。さらに新訂版では、日本語の診断用語を点検しており、日本の医療文脈で国際分類を読むための橋渡しとしても価値が高い。日常診療の判断を置き換える本ではなく、その判断の根拠と記述を整えるための基準書として際立つ。ご支援いただける場合は誘導をと、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。